ひばりクラブ、それから落語界の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。いよいよですね、実はひばりクラブと落語界っていうのは同じような感じなんだなっていうところも差し掛かってまいりました。満足主義ってのはどっちかって言ったらひばりクラブなんですよね。どっちかっていうと、ひばりっていう名前をつけたときに、まあ、ここのですね、絵も、イラスト描いていただいた人、本当にね、感謝しておりますが、まさにこれと同じようなもんで、まあ、この下の葉っぱは大麻の葉っぱなんですけど、そこからひょーっと上に上がってピーチクパーチク鳴く。つまり、ああ、満足だなと。ね、ああ、これ人生満足だなっていうことで、このもともとひばりクラブのイラストの真なる、あれは満足主義なんですね。満足だからいいじゃないかっていうね。それからもう一つが落語があるんですけども、この落語とはおいおい詳しくここでもお話していきますが、これは人間の社会及び人間の人生、自分の人生にとってものすごく大切な概念なんですね。で、落語界っていうのは今できてるわけですが、実は満足主義っていうんで、エピクロスの言うようにですね、人間は衣食住満足だったらいいんだ。それから先は自分の幸福のため、家族の幸福のためにっていうふうに思って、それでですね、今の資本主義の自分が儲かれば金が取れればそれが正義であって嘘ついてもいいね、法律に違反してもいいはバレなければというね、そういうところで今アメリカも崩壊し日本も崩壊しそうになってヨーロッパも崩壊してるわけですね。自由と民主主義はいいんですけど、それに金だけ今だけ金だけが入ると今だけ金だけが正義になって、日曜日にミサに行かないと、教会に行かないと、いうことになると、日本文明生活してる以外は全部崩壊してしまうんですよ。それが今の姿なんですね。ですから理屈通り言ってるんですね。それがまたギリシャの哲学者も見抜いてたっていうとこがすごいですね。それで、このまま行きたいんですよ。もう要するに、なんでこの世の中が嘘ばっかかっていうと、お金が取れれば嘘が正義になる。よろしいでしょうか。これは僕はある時に、もう自分の眼前でね、目の前で、みんなが、悪徳な人たちが、金もが入るんだから嘘ついていいじゃないかって、みんなが言った時には、まあ僕びっくりしたんですね。あ、そうか。わかった。アダム・スミスがここまで来たんだというふうに思ったわけですね。で、先に進みたいんですが、技術の嘘がどこで発生するかってよくわかったんで、先に進みたいんですけど、ちょっと読みしなきゃいけないんですよ。それは貧乏根性だ。この貧乏根性は満足主義の中には入らないんですけども、現実的には満足主義を日本がやってもですね、他国が貧乏根性だもんですから、ダメなんですね。だけどその貧乏根性とは何を意味してるかよくわかんないんで、そう説明しますが、これが面白いことに、貧乏じゃない人たちが貧乏根性を持ってるっていう、それがわかっていただかなきゃいけないんですね。実例示さなきゃいけませんので、実例を4つ示したいと思います。まず今日は第1は、金持ちの貧乏根性っていうのを第1位。だからこれちょっと変えてもいいんですけど、まあこのまま行きましょう。金持ちの貧乏根性。で、まあそれで変えましょうかね。イギリスの貧乏根性ですね。まあこれは地図をつけました。イギリスってのはヨーロッパのですね、端の方で、ちっちゃいところがイギリスなんですね。人口も少ないんですよ。それがある時に力をつけて、貧乏根性ですからね、とにかく。それで、金持ちが力をつけると貧乏根性が出てくるんです。これはもう理屈通りなんですね。それで最初は何か、バスコダガマなんかを見て、スペインがまともな船だったんです、最初はね。それにイギリスの海賊船が襲って、スペインの富を少しずつ奪っていく。これがまあ、始まりなんです。少しずつそれしてるうちにイギリスが強くなってきて、スペイン艦隊やっつけて、そしたら、スペインが主に持っていた、大西洋と太平洋の間ですね。つまりインド、あそこら辺を全部取りました。今で言えばインド、パキスタン、ビルマ、ミャンマーですね。それからタイ、シンガポール、全部イギリスが取りましたね。それからアフリカは、エジプトから南アフリカに至る、ずーっとあのでかいアフリカ大陸の、北から南までスーッと一筋取っちゃったんですね。それから、ここのちょっと今ど忘れして出てこないんですけど、西海岸の石油が取れるとこですよ。そこをいいとこ全部取ってね、 オーストラリア取って、ニュージーランド取って、カナダ取って、一時は今これアメリカ乗ってませんが、アメリカもイギリスの植民地だった期間が短期間はあるんですね。これだけ取ったわけですよ。なんで取ったのこれ。ね。なんでこんなに取らなきゃいけないの、インドだけでも十分じゃないの。十分というかあり余っちゃったんですね。インドを統治するだけで大変だったんですよ、実は。で、オーストラリアも取ってね、オーストラリアに囚人を送ったら、オーストラリアってのはイギリスに対して、南でね、南っていうか、赤道に近いもんですから、紫外線が強いんですね。で、肌が、これに住む人はね、アボリジニーって言って、色が結構我々の黄色人種よりか黒いんですよ。黒人と黄色人種の間ぐらいな感じなんですね。そこにイギリスは取ったんだけど、今でも苦しんでるんですけど、オーストラリアに行ったイギリス人っていうのは、皮膚がんが27倍っていう報告もあります。とにかく多いんですよ。それは当然ですよね。だって、人間の皮膚の色っていうのは、皮膚がん発生一定にするためにできてるわけですから、北の方の人は白くなる。南の方は黒くなって、紫外線による皮膚がんを防止するっていうことになってるわけですから、だからもちろん、色の黒い人の方が、性能はいいんですね。人間としての性能はいいわけ。色が白いっていうのは、まあ、血管があるわけですね。だけども、なんで色の白い人が色の黒い人、つまり白人が黒人を支配したかっていうと、人間はですね、常に生活が苦しい方が立派になるんですよ。生活が楽だとね、もう何もすることないんですよ。特に太平洋の島なんていうところにね、住んでて、それで亜熱帯ぐらいに住んでますと、もう快適なんですよ。だいたい人間っていうのは、人間が誕生した時に割合暖かかったもんですから、26度ぐらいに設定されてるんですね。ですからまあ、ちょうど、台湾、フィリピンあたりにいますとね、もう寝て暮らせるんです。衣服もそんなにいりませんしね。それから海に行けばすぐ魚がいますし、それからバナナが取れるとこなんか口開けてればバナナが落ちてくるというようなことでですね、焼け死にもしないし、今は赤道がちょっと寒いです。寒いっていうか、寒くたって30度ぐらいあるんですけどね。今はまあ、第三氷河時代寒氷期という気候なんで、まあ地球の歴史全体から見れば、赤道直下ちょっと寒いんですね。だけどまあそれでもパンツ一丁っていうこと。食料も困らない。そうするとやっぱり人間はサボっちゃうんですね。やることないから。女性は結構それでも働きます。女性は働く必要があると働くんですね。男性は気が向かないと働かないんですよ。これはもう全世界そうなんです。別に男女、平等とかそういう話じゃなくて、性質的にそうなんですね。ですから、南の方に行きますと、大学進学率なんかも女性が増えますね。それから、真面目に仕事してるのは女性。男性はもう、ブラブラとしてるっていうね、酒でも飲んで、道路工事でもしてるっていうふうになっちゃうんですね。で、まあ、そういうことで、イギリスはまあ、亜寒帯ですからね。寒いですから。まあ、白人ですね。まあ、イギリスとインド人っていうのは、もともと同じカスピ海の横に、住んでた同じ部落から出て、それで西の方に行ったのがイギリス人、東の方に行ったのがインド人になったっていうだけで同じ人たちなんですね。ですから、イギリスとインドは同じなんですね。イギリスのこの前の、二つ前の首相は、まあ、インド人でした。純粋なインド人ですね。インド人がイギリス人になってイギリスの首相になったっていうのはケースですね。まあ、いずれにしても、イギリスはこれだけの植民地を持ったわけですよ。領土を持ったわけですね。まあ、植民地って言い方してますけど、領土って言ってもいいんですね。イギリスがこれだけ大きくなった。そうすると、イギリスは貧乏根性でこれだったんですよ。エジプトも欲しい。南アフリカも欲しい。じゃあ、その中間もちょっといるわな、と。ね。それから、まあ、いろんなところ欲しいな、と。インドも欲しい。パキスタンも欲しい。オーストラリアも取れるの？じゃあ、ニュージーランドも、まあ、いいから取っとこう。まあ、カナダも、とにかく対岸だから取っちゃえ、つって取って。欲しくて欲しくてしょうがないですよ。貧乏だから。満足しないんですよ。ええ。力があると余計貧乏になっちゃうんですね。金持ちが余計に金が欲しがるっていうのと一緒なんですね。金持ちが余計に金欲しがる。まあ、こういうふうに言ってもいい。貧乏根性つってもいいですね。そうしたら、これも大変だったんですよ。統治するのが。で、多くのイギリス人が海外に行って任務をしたわけですね。あるいは家族と別れて、あるいは植民地戦争で命を落とすと。だからイギリスが外に出たってことは決していいことじゃないんですよ。それで、だんだん国が強くなりますと世界を支配したいと思ったりですよ。それからヨーロッパで戦争が起こったら兵隊出さなきゃいけない。第一次世界大戦なんかのイギリスの兵隊は随分死んだんですよ。 アメリカの独立戦争も戦わなきゃなった。じゃあアメリカ、できたばかりのアメリカ軍と戦って随分多くの若者が死にました。インドでも、それはもう大変でしたよ。インドでもフランスと争ってフランスに勝ちました。もうとにかくもう何やってんのっていうぐらいなんですね。イギリスはインドを取るためにインド人と戦ったばかりじゃなくて、フランス人とインドで戦ったわけですよ。インドの領域をめぐって。で、フランス負けたから、フランスはもっと東の方のインドシナに行ったんですね。ベトナム、ラオス、カンボジアに行ったわけですよ。で、もうそんなことやってるわけですから、もうこのイギリスというのがこれだけ世界帝国を築いてよかったねってのかな、本当ですかって言いたいんですね。なんでそんなことするの？理由はないんですよ。ただ貧乏根性なの。イギリスにいたら嫌だと。ね。かといってフランスとか、フランスにも随分攻め入ったけども、あんまりうまくいかない。強いから。ドイツもダメだと。ナポレオンもいたりするフランスですけどね。しょうがないから手っ取り早く取れるって言ったらもう、夏の暑いエジプトとかですよ。衛生状態も悪いと。そこにイギリス人が次々と行ってですね。それは、少しは現地人のよりかいい生活しましたよ。だけど人生が幸福になるわけでもないんですよ。苦労も随分して、長洲の大陸を支配するイギリスなんつったってね。そんなのは200年ぐらいしかできないわけですから。だから、イギリスの全部の歴史から見ればわずか一時期ですよ。それももうほとんどね、イギリスのエリート族ってのは一生船に乗るか、戦うか、現地の衛生の悪いところに住むか、なんかやってるわけですよ。それよりかイギリスでね、満足な生活をして、満足な生活はできるんですよ。別に植民地なんか作んなくたって、友好関係を築いて、相手は相手の国と気持ちよく付き合うってことはできるわけですよ。あの当時インドで栽培した綿花、綿ですね。それを植民地だからもう引っ叩いて、鞭で引っ張られて綿花を作らせて、それをイギリスに持ち込んでマンチェスターで、今度はまた労働者引っ叩いて、それで衣服作って、それを売って繁栄したんですけど、そんなことしなくたって、インドにね、新英国、イギリスと親しい国を作って、有効裏に、インドで綿を作ってもらったら、イギリスに船で運んできて、で、イギリスのマンチェスターで、これも、労働者を優遇しながら、綿を作ればいいんですよ、別に。そんなの、綿を糸作って、綿糸を作って、そして、それを服にしたらいいんですよね。だけど人間ってのは、この貧乏根性があってですね、まあ、支配欲って言ってもいいんですけどね、支配欲か、人をいじめる心とかね。それから自分だけ得すればいいという気持ちとか。その結果なんですよ、この図は。だから皆さんこの図を見たらね、イギリス人をバカにしなきゃいけないんですよ。イギリス人ってなんでこんなバカなの？自分のね、国土できちっとした技術を作り、友好的に貿易をして、そして繁栄していけばいい。それなのに、それはね、領土が広いといいってそんなことないんですよ。それはもういろんな問題が起きますからね。現地人は反抗しますし、寝首をかかれることもあるし、オーストラリアに行けばですね、皮膚がんが27倍になるし、何やってんですかって言うんですけど、ここはこのひばりクラブとか落語会、特に落語会これよーく見とく必要あるんです、落語会。ね。これをしなかったのは日本人だけなの。力が強くて、植民地を作んなかったのは日本人だけなんです。まあそう言ったらね、また変なコメントする人が朝鮮と台湾があるじゃないかって、それちょっとよく説明しますから、どこが違うかってことでよく説明しますが、まあとにかく、イギリスの貧乏根性っていうのは実はこの七つの海を支配して、その代わり、自分たちは余計貧乏になったんですよ、人生がね。海外に行かなきゃあんない。海外もこれ随分行ったんですよ、イギリス人はね。だって自分たちの人口の10倍ぐらいのところを収めるわけですが、しかも鉄砲で抑えるわけですから、武力で。それはまあ大変なんですよ。それ、まあね、この歴史をね、一つ一つの歴史を見ますと、本当に、その外国を支配して、自分たちがちょっとだけ得すると、いうだけでこんなに苦労するのか。しかし、人間の貧乏根性、人間の支配力、人間が他の人間をいじめようとする心、それがこんなに強いんだ。今ね、小学校とかそれでいじめがある、それはわかりますよね。もうイギリス人が有色人種をいじめたってすごいですからね。桁違いですから。まあ、それをこの地図をじっくり見て、これを昔はね、 学校の先生が、素晴らしいイギリス。どこが素晴らしいんですか一人一人のイギリス人になってみれば、外国に行かされるしね、大変なことだったわけですよ。ええ。それが、だけど、イギリスの貧乏根性でした。これ貧乏根性つってもいい、支配欲つってもいいんですけど、私はこれ貧乏根性だと思ってる。つまり満足しない状態ですね。ええ。それはどうしてかったら、アダム・スミスの国富論がありですね。資本主義があり。だから二つしか方法ないんです。貧乏根性を持って頑張るか、共産主義を作るかだけど、共産主義はまあ見事に失敗しましてね。失敗する理由もちゃんとしてますから。共産主義よりか貧乏根性の方が良かったんです。それは確かにその通りですね。だその意味ではイギリスも共産主義にならなかったのは良かったですけども、だけど貧乏根性は貧乏根性ですごい苦労した。イギリス人の人生は決して幸福じゃなかった。ということを、この地図で、分かっていただきたいなと思っております。